コンコ様ありがとうございます。コンコ様ありがとうございます。コンコ様ありがとうございます。コンコ様ありがとうございます。はい、3月27日の朝のご記念をそもそもにいただくことができまして大変ありがたいことです。気温がだいぶ上がってきておりまして、今朝私は、これまでよりも1枚また薄着というんでしょうかね、減らしてお参りをさせてもらいました。家内が大丈夫って言ってましたけどね。今ゆうくんがインフルエンザに感染して、その後もっくんも感染して、昨日は新次先生が喉がなんか痛いとか言ってましたから、若い人たちはちょっと今ね、そういう状態でありますが、ちょうど本部の大祭のですね、前でよかったなと思っております。新設は大事なご用がありますのでね、今年の大祭は3月30日が第1日で、4月の3日が第2日、そして6日が第3日という3回の大祭になっております。ご存じのようにコロナの影響でね、祭典の回数を減らしたり、いろいろ試行錯誤というんですかね、ご本部もいろんなお祭りの使い方をしてこられておりますが、次第にね、また元のように回復してきておるように感じておりまして、またこうね、祭場がいっぱい人で埋まるようなね、盛大な祭典ができるように、願っております。東京会はね、いつも申しますように、北海道や九州からおいでになる方のことを思うとですね、一度だけのお会いでよしとできない気がするんですね、私は。わずか10分ぐらいで車で参れる。そういうところに、おらして回ってるわけですから、せめて毎回ですね、三度の祭りだったら三度の祭りに、それぞれ願いを立ってお参りさせていただきましょうということを皆さんにお伝えしております、ね、どうぞ皆さんもそのご本命の大祭の参拝ね、遠隔地からおいでになる方に、気持ちの上で負けないようにですね、取り組んでいただけたらありがたいと思いますね。それはそれといたしまして、昨日のことですが、一度体験発表していただいたことがある村井さんという、訪問美容をされている方が毎日、ね、昨日夕方来られまして、ちょうどこちらでお茶をいただいておる方と一緒にお茶をいただいてもらいながら、いろんな話ができたんですね。で、ちょうど20年ほど前にあの方はこちらに、ご縁をいただいて参り来られるようになりました。そして、間もなくですね、新たに、始まりました NPO 法人のそういう訪問美容をする、仲間の方にですね、入らせていただいて、当初はお仕事あまりなかったんですね。美容院というのはみんな出かけて行って好きな美容院に行って、してもらうというのが普通だったわけですね、当時は。ところがその後ご存じのように高齢化が進みまして、老人ホームとかですね、その介護施設がどんどんできてきまして、そういうところの人たちは当然、美容院に行けないわけですね。行けなくはないですけど行きにくいわけですね。それでそういう訪問美容を利用するところが増えてきまして、今もう大変なんですね。毎日も岡山倉敷この浅口やこの辺りをもう本当に、一日に十数人ぐらいですね、されております。それが普通ですね。休みもなかなか取れないような状態ですね。で、その村井さんはですね、願いを立って補強の声をいただいておられますが、よくお参りされた時に、今日は岡山に行きました、玉野に行きましたってお届けをされるんですね。毎日必ず参ってきますからね。で、 その時によく言われるのでですね、先生もう本当に散髪しながらですけど、美和さんの愚痴を聞かせてもらうことが多いんですっていうですね。まあ散髪してもらう方は暇というか口も手も空いておりますからね。村井さんの方は一生懸命こうやってチョキチョキカットしたりいろいろしてると思うんですが、されてる方はまあね、口が開いてますから、そこでいろいろなことを、その愚痴をこぼされる方が多いそうですね。で、私は少し前に話したんですけど、村井さん、それが補教としての大事なご用ですよってね、教会長がいつもね、話しておりますように、この調教、人の話をね聞かしてもらうというね、聞くだけで人は助かるというところがあるんですね。そこを今の教会長新先生はいろんな機会に、それを皆さんにお話をしておりまして、お道の中でもいろいろそういう新先生の言ってることがですね、だんだんこう皆さんに広まっていってるようでして、今年の秋には名古屋の方でね、新生で講師に招かれてるんですね。公開講座に呼ばれておるそうでして、それはいつも新先生が言ってるような、そういうね、悩みを持っている方の話を聞かせてもらいましょうということですね。それは大切なこととして、人が助かることの一つとしてそこを取り組んでいきましょうということをずっとこう言っているわけですね。それがだんだんこう、教内に広がってきておるように感じておりますね。で、それを村井さんにもね、お願いさせていただいて、村井さんはそういうお仕事ですから、そういう非常にある意味で機会に恵まれているわけですね。一日に十数人の人と、1対1で向かい合うことができるわけですから、ある意味で教会よりも多いかもわからないですね。教会も朝から夜までいろんな方がお参りされますからね、十数人というよりは多いと思いますがね、教会の方はね、20人から30人ぐらいだと思いますが、今現在ね。でも村井さんも相当の人とそうして迎えると思います。で、日常的にそのお出かけになってですね、その訪問美容をされている間に、そういろんな方の愚痴を聞かせていただいております。で、昨日そのお茶をいただいてもらいながらね、何人かの人と一緒に、座談会みたいな形になったんですけど、そこで村井さんがおっしゃるのにね、お年寄りはね、大抵死にたいって、もう長生きしたくないという人が多いんだそうですね。これは私も想像というんですか、そういうことは聞いておりましたけど、その直接村井さんからそういう話を聞くと、そんなに多いんかなというふうに思いましたね。で、今皆さんが心配されてますけど、日本の若者が、ちょっとしたああいう、ネットの罠にかかってですね、犯罪を犯すということが問題になってますね。社会問題になってます。で、日本の若者はこれどうなんだろうって、大丈夫かなっていう、心配だなというような声よく聞きますよね。それは皆さんもよく聞かれておると思うんですが、昨日のその村井さんのお話はある意味で、私もちょっとね、衝撃を受けました。私らと同じ世代の人、あるいはそれよりも上の世代の人たちがですね、もう高齢でそういう施設に入った人たちが、死にたいと、もう長生きしたくないということをですね、こう言われる方が非常に多いというんですね。これ今の日本の現実だろうと私は思います。それは 統計的な話じゃないですよ。村井さんが体験されてるこの岡山県下のことですから、それをね、日本全国に広げて言うのはどうかということもあるかもわからないんですが、私は多分それそういう傾向は日本全体にあるんじゃないかというふうに思いますね。それが日本の今の現実だというね、そういう中にあって私たちはですね、このご信心をいただくことによって、先ほどの話のように村井さんのようにですね、どちらかというと人の愚痴を聞かせてもらう立場に、愚痴を聞かせていただくことによって、その人が助かるという、そういう信心を私たちはいただいておる、ね、このお道はよく話を聞いて助かる道と言われますが、話を聞いて助かる道というのは、今朝のこの話のように皆さんがご祈念の度にこの教話を聞かれて、そして心が開かれて助かるという、それがまあ大体本来の意味なんですね。でもう一つ加えていきたいのは、東京会長がずっとこう提唱しておりますように、信心のある者がですね、人の話を聞かせていただいて助かるという、そういうことも大切にしていきたいなというふうに思わせていただいております。今日も4枚。